1940年代にアレクサンダー・フレミングがペニシリンを発見したことで、この薬学における偉大な功績をもう一度、といった感じですが、これを文、いて一番恥ずかしく思うのは、おそらくフレミング自身でしょう。彼は、一般人がよく使う念のために、方針の下で、抗生物質が迷信的に乱用されて、その、結果スーパーウイルスが発生することを予測していました。46。すべてのウイルスに効く、マンクスリーとは、健康な人間の生存状態を、外界から厳重に守られた殺菌カプセルに入り、他の生物が入ってきたらすべて侵入者とみなして殺してしまう。といった非、毒軍隊的な考え方。これは、現代薬学の筆跡とも言える、基本とされている考えですが、実際これは科学的には非常に無理のある考え方なのです。健康な人間とは、生物圏の宇宙の中で従属しながら生きているものであり、体の内側も外側も、何千もの微生物に囲まれていて、それらがすべて、均衡を保ちながら共存しているのです。内科の学会において最も地位のあるケイン・シャハニ博士は、通常の人間の大腸は長さ 3LB にもなり、400種類もの様々な生物を内包していると述べています。50。人間のまつげの中で一生を過ごす微生物サイズの蜘蛛だっているのです。350。また、破傷風の項目の、際に述べたように、アレック・バートン博士によると破傷風の菌はごく一般の健康な人間の肌や、さらには口の中にまでいる存在です。339。バイ菌が繁殖している状態を、れっきとした科学者たちは病気の原因、ではなく病気の兆候、として捉えています。まず、病気になって、それからば、息が繁殖するのです。権力の影響下にある薬学界では論じられることがないこのごくシンプルな概念こそ、この本のキーポイントとも言える考え方なのです。宣伝にのっとって、政治とはいつの時代も変わらぬものです。地球が太陽の周りを旋回していると発見したガリレオをピサの斜塔に閉じ込めたのと同様に、権力者が自分の配下にある者たちの思考を支配しようとするそうした考え方を持っていたからこそ、それを生かしてただ果敢に木を見て行動するパスツールが、本来ならば身に余る役割である、現代の生物薬学界の先駆者という役に就くことができたわけです。1995年の病原菌説、意図的になされた誤報道という本で、ハワード・ヘンケは病原菌説が近代の製薬会社に、次のような機会を与えたと述べています。西洋の一般人に、体の病気などに筆頭されるすべての不自由は外部からの要因で起こるものだと教え込み、それらから身を守るには、個人の自己管理や体の機能ではダメなのだと、自己管理とは関係なく、科学的な治療こそが病気から守ってくれるのだと信じ込ませること。299。つまりすべては、宣伝にかかっているというわけですね。E. ダグラス・ヒュームはこう書いています。ワクチンが大衆向けに売り出されることがなければ、パスツールの病原菌説はうやむやのうちに消え崩れていっただろう。191。乱暴に手を加えてはいけないもの。まず最初から、どんな理由であれ肌を針で刺すこと自体、懸念されるべき行為ですが、手を出してはいけない体の環境である。循環機能に新種のタンパクたらしや物質を注入するなど、もってのほかの話です。血液に微生物を注入することについて、私たちはあまり考えずにきっと科学的で安全だろうと思い込みがちです。し、主流のメディアや科学誌も、同じ様に根拠もないまま決め込んでしまっていますが、実は注射という行為は、自然に対する全くの暴力行為に他なりません。自然が作り出した環境とは、どんなものも、消化器官と呼吸器官という検査室を通らずに血液に混じり込むことがないようにとデザインされたものだからで、す。こんな自然に反した行為は、どんな口実をしてみても、科学的であるということはできません。注射に反対をしている多数の科学者のうちから、いくつか例を挙げてみましょう。何らかの生命体を、血液という、もともとそれらが住むべき場所でない環境へ注入することは、 ごく深刻な障害を引き起こす可能性がある。ひどく影、うつで、深刻な状況になってしまうことが考えられるのだ。アントワーヌ・ベジャン、191。ウォルター・ハードウェン MD は自筆の戦争と病原菌という本の中で、1世紀前のボーア戦争時における南アフリカの戦場の様子から、戦争自体が原因で死亡した人々の数は8万6千人であると示していますが、予防接種率が 100% のこの国で、さらに9万6千人の人々が病気にかかって死亡しているのです。1915年には、英国のトップセラーの薬学誌であるランセット誌に、また別の薬学医が記事を載せています。301。モンタイス医師は、パスツール式の注射を受けた患者が破傷風にかかったケースを21件調べた結果、すべての患者が、その注射が原因で破傷風にかかったという結論を出しています。モンタイス医師は、パスツールは新種の病気を作り出した。と書いています。パスツールは動物を使ったひどい実験や、解剖を始めた人物でもありますが、これらの実験も未だに有効だという証明はされていません。なぜだか文化、ありますか？皆さんはペットの猫に、自分の風邪薬を与えたりしますか？いいえ。自然な環境下においては、動物は人間とは異なる病気にかかるようになっている、のです。この点を取り違えたことで、私たちは無意味で馬鹿高いだけの、誤った道を進む羽目になってしまいました。動物たちに、本来彼らがかかるはずのなかった、病気を疾患させて、その上それが我々人間がかかる病気と同じだというふりをし、その動物の症状を治療する薬を作ったって、それでどうやって人間の病気を治すことができるというのでしょうか？こうして作り上げられた薬を、私たちは人間にも同様に効くに違いないと勝手に思い込んでいるわけです。本当にバカバカしい、いごとですが、すべての薬剤の研究、製作発表、そして処方薬として合法と認められるプロセス、これら全般における基盤となっているのが、未だにこの動物試験、なのです。ハンズ・リューエッシュ。302。新しい市場の開拓。ワクチンがどのように、またなぜ現れたかということについて理解する原点とも言える、重要なコンセプトとは、歴史上初めて、医者たちはもはや病人だ、けにターゲットを絞らなくてもよくなった、ということです。ワクチンのおかげで、今や医者たちは全く健康な人々までもが、健康維持のために注射が必要、だ、と主張しようとしています。こんな信じられないほど非科学的な主張を通すためには、何か犬を手なずける餌のようなものが必要ですね。そこで医者たちは、まるで自分たちは科学界の支配者であり、現世代における健康の秘密のドアを開ける鍵でも発見したかのように振る舞い、ご親切にも一般市民にありがたく分けてやるんだ、という芝居が、勝ったふりをしています。しかも、料金付きで、です。クリプラ、ワクチンには、何が入っているのか？2010年10月9日10時56分、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために。ワクチンには、何が入っているのか？ジェナーとパスツールによる最初のワクチン各種。および最新のワクチン各種でさえもが、弱めた。伝染性の物質を含む、病気にかかった動物牛、鳥、羊、猿、モルモット、人間、馬、の腐りかけた細胞組織から作られたものに過ぎません。その他の種類は、毒性の伝染病物質をメタノール防腐剤とアルミニウムで中和した、毒性物質です。バーネット P。190。すべてのワクチンは、メタノール防腐剤、アルミニウム、水銀、エチレングリコールといった物質を含み、これらの物質はスケットとか、助手物質とか、ばれています。フィジシャンズ、デスクレファレンス2007。16。水銀は、毒性の液体であり、致命的な神経障害や、自己免疫機能の破壊を引き起こします。メタノール防腐剤ホルムアルデヒドは発がん性の防腐剤です。PDRP1383-231 アルミニウムは強力な神経性の毒物で、アルツハイマー症よりもはるかにひどい障害をもたらすもので、ス、セナート、ビドマン、ベルナード、ブレーロック。1991億9516万6262。ワクチンの活性物質とは、何らかの物質上に作られた病原菌ですが、ここで2007年の PDR 誌に挙げられた、現代のワクチンを栽培している物質の、リストを見てみましょう。16。人間の脱胎児の肺細胞。人間の血液、アフリカの緑猿の腎臓。ジフテリアの栽培物質、疾患した人間の結合細胞組織。疾患した動物の細胞組織猿。豚。子牛。カナリア。ウサギ。ニワトリ。モルモット。上に挙げたリストを見て、おぞましくなりませんか？何の科学的根拠もなしに、なぜあんなにやかましく、ワクチン接種が安全だなど、叫ばれているの、でしょうか？ひょっとすると、これらは我々人間が持つ、原始的、原始民族的な、死んだ動物の体の一部や体液、残骸などに対する迷信的な興味と関係があるの、かもしれません。こうした信仰は人類の始まりから続いてきたものですし、キリスト教や、その他ほとんどの異教徒の文化においても記録に残っています。これら、原始的な脳裏に刻み込まれているとも、言えるでしょう。クリプラ、自然な免疫、VS 人工的な免疫、2010年10月9日10時56分35秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために、薬学上の考えでは、患者がワクチン接種という、ちゃんとコントロールされた、状況下において病気の弱性のタイプにかかった場合には、自分自身の体内で、そのワクチンに対する抗体を生み出して、次からはそうした抗体が敵の顔がどんなだったかを覚えていて、それらが現れたら危険を制するようになるだろうとさ、出ています。360。しかし、それだけでは収まらない事実があるのです。抗体、抗原、単純化された考え方。まず第一に、ワクチンの抗体というものが免疫のすべてであるかどうか、という点でさえ、皆の意見が一致しているわけではありません。シチズンズ・フォー・ヘルスケア&フリーダムのディレクターであるアラン・フィリップスなど、数々の研究者が245。自然な免疫とは、体の様々な機能や内臓が関係してできる複雑な現象であり、抗体物質といった、人工的な誘引物で真似できるものではない。と述べています。そして、これは最近に言われ始めたことではなく、1950年にもアレック・バートン博士という英国薬学機関ブリティッシュメディカルカウンセルの研究員が、ジフテリアの疾患と抗体の数には何の関連もない、ということを発見しています。203。この研究員はまた、体内の血液に抗体を作り出す機能を持たない子供たちが、伝染病にかかっても他の皆と同様に病気を治していくことができる、という事実をも認めています。ムル。220。さらに1972年にはジェラルド・エーデルマン博士が、免疫機能とは一般に言われている抗原抗体という考えでは説明しきれないものだ。発見をしてノーベル賞を受けています。エーデルマンは、何世紀もの間に人間として進化を遂げた結果、私たちの体には誕生の時点で何百という抗体が存在しているという事実を示したのです。131。P17。自然な免疫機能とは、ワクチンの営業マンが私たちに売っている話よりも、はるかに複雑な課題です。後に挙げるエイズの章でもわかるように、こうした抗原抗体といった考えは、自然を大幅に単純化しすぎた見解なのです。しかし、セールスを目的とした広告は常に、本当のことじゃないからといって、よく、できた作り話を捨てることはない、という方針で進むものです。病原菌の説と同様、この抗原抗体説もまた、パスターの時代から人類の滅亡の日まで、人類の血液に大量のワクチンを注入していく、という商売の必要性を可能にしてくれる、格好の競技だったわけです。自然な免疫機能。自然な免疫とは、 実際にその病気にかかって治癒した後にしかつかないものです。または少なくとも、その病気が溢れている環境にいた、という条件が必要です。例えば、マークマニュアルという本の1098ページには、風疹に関して、1956年より前の人々は、以前に伝染したことがあるため、免疫があり、風疹にはかからないとされている。と書いてあります。280。これはつまり、自然な免疫機能です。実際の伝染病の場合には、その微生物は人の鼻孔、喉、そして肺の歯科な体内防御の機能を通り過ぎなくてはならず、それで初めて運が良ければ血液にまでたどり着くことができます。そうした過程において、血液にたどり着くまでの間に、その微生物がまだ解明されていないいくつもの生化学反応を体内に引き起こし、自然な免疫機能を誘引している可能性は、大いに考えられるのです。ワクチンを直接血液に注射するという行為は、血液に突然異生物を混ぜることで人工的に誘発されてできた抗体が、免疫のすべてである。という、全く根拠のない仮説をもとにしています。しかし、この仮説が間違っていることは、ワクチンによっては再接種しなければいけない、という決まりからもわかる、ことでしょう。様々な研究調査により、ワクチン接種を受けた人々の方が、抗体の数が低くなってしまっているという結果が出されています。303。母なる自然に嘘をつく、薄めた、という状態はつまり半死状態にされた、ということです。ワクチンに含まれる伝染病の菌は、非常に薄められていて、99.9% の人々には炎、小反応を起こさない程度に弱まっています。しかし、自分の体内に薄められたウイルスやバクテリアを注入させるという行為は、自然が本来ならば私たちに決して、許すことのない行いです。それは、血液という希少な生液を汚してしまったことなのですから、もし混入した病原菌が薄められていない状態だったなら、自然の免疫機能は総合的に作動してこうした侵入者を攻撃して追い出していくのですが、私たちは自然の免疫機能を騙して、すべての異物を排除するというシステムを作動させないようにしてしまったのです。ハーバード大学の薬学科の教授である、ドクター・リチャード・モスコビッツは、ワクチンが生み出される過程とは、ワクチンをどんどん薄めて免疫機能、の反応を引き起こさない程度まで弱めることだと説明しています。ここで問題になるのは、こうして姿を変えられた病原菌は、本来の姿でならば決して自然には、入り込めるはずのないほど、私たちの細胞組織のかなり奥にまで侵入してきてしまっているという点です。そうした場所に潜んで、これらの病原菌は潜在したアレルゲンアレルギーを引き起こす原因物質、となっていきます。深度の穏やかなウイルス、といった具合です。そして何かがきっかけでこれらのウイルスが活性化、すると、たとえ何年も経っていた場合でも、こうして奥にしまわれていた微生物は体内のどの場所、どの器官にも自由自在に繁殖し、重大な機能障害や混乱を引き、起こし、これが原因で重度の伝染病にかかったり、死亡することさえあるのです。ただし、かかるのは、元々の伝染病ではありません。192。だからこそ、誰もワクチンが原因で死亡したと証明することができないわけで、これは非常に好都合なことです。ワクチン接種という行為は、人類の進化の道を大きく踏み外した行為です。自然は100万年もの年月をかけて、こうした侵入異物に炎症反応を起こしていくさ、うという免疫機能を生み出しました。これは、選別して戦うという、生き残るための機能です。それをこの一世紀の間に、医者たちが突然、こうした何世紀も続いてきた自然の知恵を無視して当たり前、というように振る舞っていて良いものでしょうか。クリプラ、ワクチンによる体への負担と危険性、2010年10月9日10時57分4秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために、ウイルスという負担、下記には、ワクチンの製造過程で使われている毒性の原材料に関する諸問題を挙げていますが、ここで忘れてはいけないことは、たとえそうした毒性のもの、 室をワクチンからすべて取り除いたとしても、ワクチン自体がある限り、最も重大な危険は消えないということです。つまり、ウイルスを負担するという危険です。ワクチン接種によって人の血液内に注入された、すべての異質なウイルスや微生物の合計量が、その人のウイルス負担量になるのです。皆さんもご存知かと思いますが、ウイルスは媒体となる細胞の DNA とうまく結合する、という厄介な能力を持っています。視察人類の総合的な DNA は、人間ゲノムと呼ばれています。ビショップ。214。我々の子供たちの血液に、何年もの間、変形した未知の異物をどんどん混ぜていくことは、この、人間ゲノムを確実に変形させてしまうでしょう。我々の生物種におけるこうした長期的な変化に関しては、未だ研究がされていない未知の領域となります。現在アメリカの就学時は68種のワクチンを受けることになっていますが、これからもワクチンの数は果てしなく増えていく様子です。何十種ものワクチンを、いとも容易にリストに付け加えてしまう計画が、提案されています。それでは、そうしたワクチンを FDA が承認する際に、この無数の病原菌という、活が発達中の免疫機能に及ぼす大きな危険性というものが考慮されているかというと、驚くことに、全く考えられていないのです。CDC も、FDA も、2でさえ、この危険性について全く無関心です。さらに、科学的な面にも問題があります。子供が予防接種の日に、接種を受けられなかった場合、常どのような処置が取られるでしょうか。大抵の場合、次の予防接種日まで待ちますが、それでどうするかというと、前の分と合わせた2回分のワクチン接種を、1回で全部受けさせてしますのです。多い時には、なんと14種のワクチンを一遍に受けさせられることもあります。こんな無鉄砲で、非科学的な業を、ためが普通に行われていて、それには何の安全性の試験もされていないという状況です。下記には、毎年16億回分もの注射が、どのようにして人の血液に刺されているかを示してみました。ワクチンの営業者は、ウイルスの負担による DNA の長期的な変形の問題については、全く無視をしています。PDR で、それぞれのワクチンについて見てみると、本当にショックなことですが、それのワクチンの発がん性について、何の検査もしていない、と生産者側がはっきりと述べているのです。つまり、各種のワクチンが、がんの原因になるかどうか、確かにはわからない、と作った側の彼らが言い放っているわけです。16. 不死の血統細胞、年月を超えてワクチンの流れを保つためになされている、同じ血液細胞を繰り返しつなげていく、不滅の血統の使用は、ジェナーの時代からずっとワクチン産業の間で続けられている行為ですが、これに対しては厳しい非難の声が多数上がっています。サイアガラジャン323。不死の血統細胞を削り出すことと、癌の菌種の発生との関連性の可能性が明らかになっているのです。MC リアドン128。テッド・コレン173はワクチンに関する優れた記事を書いていますが、その中でアメリカのワクチン接種が2倍になった1960年から1980年の間に、子供のがん死亡率が急増したことを指摘しています。ワクチン接種が始まった1902年以降のアメリカにおけるがん死亡率の変化は、次の表でわかります。195,338。3倍の恐怖。ワクチンに対する拒否反応は3種類に分けられます。即時の反応。接種の2日、3日以内に、乳児が死亡したり、悪い症状が出るなどの場合。遅れて出てくる反応。および潜在的な反応。例えばワクチンに含まれる毒性物質が脳に住み着き、神経性の病気の原因となるが、数年後に初めて症状が出るような場合。ゲノムの破壊。ワクチンが含む異物が我々の DNA を変形させ、それが原因で人が癌になったり、さらに悪いことには、人間ゲノムという我々の種の DNA を一概に弱まらせるといった反応。 この3種の拒否反応のうち、3番目の反応がダントツに悪性の反応と言えます。ビエラはこれをコピー機の例を使って表現しています。毎年16億回分の注射が子供たちの DNA に打たれている。ということは、コピーしたものをまたコピーし、それをさらにコピーしていくようなものです。つまり、人間ゲノムを薄めているのです。こうした行為は、視察人間という種に極めて重大な影響を与えます。スキーブナー。255。クリプラ。病原菌説は、正しいか ?2010 年10月9日10時57分27秒。テーマ、予防接種の参考書。大切な人を守るために。ゴミとネズミの関係。もう一つの問題としては、病原菌説自体が間違いであり、そもそもワクチンに含まれているばい菌が、その対象となる病気の原因ではない、ということ、です。ネズミが原因でゴミがあるのではなく、ゴミが放置されていた結果としてネズミが湧いてきた、という原理と一緒でジェンセン、240。病原菌、というばい菌が原因で病気になるのではありません。こうしたばい菌は、ただ住み心地の良い場所を探して集まってくるだけです。カレル、298。つまり、ゴミ屋さんのような存在です。こうした病原菌という微生物は、病気になっている印ではあっても、病気の原因ではないのです。この事実は、最後にはパスカーでさえ認めています。彼がそれまで大事に伝えてきた病原菌説を覆して、死の床で唱えた文句は、今までで最も貧、シゲルに引用されているセリフの一つです。すべては占領地帯の質にかかっている病原菌など何でもない。191。そうです。お金儲けのために、私たちは次のような誤ったことを正当として受け入れようとしているのです。1。特定の病原菌が原因で、特定の病気にかかる。2。そこで病気の原因でもないのに、その病原菌の薄めたものを、直接皆さんの血液に注射して、その病気に対して免疫をつけたことにする。合衆国においては、あるワクチンの集団接種が認可される前に、長期的に検査を行うことはほとんどありません。例えば、風疹ワクチンはたった28日、間の検査をしただけで認可されましたし、スルー A グラス116。水疱瘡ワクチンはたった42日間のトライアル試験をしたのみで認可されています。88。しかも、ワクチンの長期的な効果に関しても、一切、フォローアップをしなくても OK なのです。だからこそ、ワクチンは常に変更されたり新種のものと取り替えられたりしているわけで、子供たちはちょうど良い実験用、モルモットといった扱いです。クリプラ、人工的免疫の問題点、2010年10月9日10時58分3秒、テーマ、予防接種の参考書。大切な人を守るために、免疫、自然、VS、人工。ここで頭に置いておくべき点は、子供が病気にかかると、その子の体で免疫機能システムが新しく構成されて、起動し始めるということです。数日間、ある程度具合が悪くなるかもしれませんが、下記にある表でもわかるように、大抵の場合は病気が治ります。強い薬やワクチンに邪魔をされたり、ことを複雑化さ、れることなく、体が独自の力でその病気を退治する方法を見つけると、将来において一生の間、その子はその特定の病気にはかからなくなります。その子の体、歯、その病気に対しての退治の仕方、免疫を身につけたことになるわけです。そのように、薬を使わずに体が独自で退治法を覚え込むと、自然な免疫がつくことになります。すると体は、有害な環境から身を守るための、真新しく、延々に使える武器を手に入れます。だからこそ、ワクチン接種を受けていない子供たちは、1、生の間に水疱瘡に1回しかかからないのです。体が自力で武器を増やしていけばいくほど、その分大人になった時に悪い環境や病気から身を守っていける能力、が備わっていることになるわけです。自然な免疫は、母親から胎児にも受け継がれます。 自然な免疫こそ、唯一の本当の免疫と言えます。そしてこの免疫とは、病気に直接関わり合った疾患した、後にのみ、つくものです。